三平映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
最初だけ顔を近づけたってい
う。ああ、そうですね。
意味がない。
じゃあここに。
今日はエクスペンタブルの3を
ワールドミッション、ね、
ワールドミッション公開初日にユナイテッドシネマに見てきました。
そうですね。
お客様が結構ね入っててね。
いや、これ入らなかったら逆に寂しいと思いますよ。この手の映画でやっぱり。
すごい字幕じゃなくてエンドクレジットになった途端、俺もすぐトイレに行ったんだけど、俺の前を小走りにしたおばちゃんが2人でやっぱもう年だからトイレが近いのかなって。
まあ その世代の人も来る映画じゃないですかね。なんか若いやつもなんかすぐ出てきましたし。
そうだね。さて、じゃあそんなエクスペンタブル3で一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。
決めてることは決めてんだけど、本当にこれでいいんだろうかという感じです。
あ、しますよ、お願いします。
あ、チョコレートケーキとドリンクお願いします。
チョコレートケーキとドリンクはおすす
め、デザートフォカッチをマロンソース、
はい、デザートフォカッチをおす
すめとドリンクバーで、
はい、以上でよろしくお願いします、
はい、お願いします。
ありがとうございます。タップガスはちゃんと行く前にございますので、はい、どうぞ。はい、はい、
なんとヘラクレスの時と全く同じメニュー。
あ、俺はでも
あそっちが高い方か、そうだね。じゃあヘラクレスと俺は全く一緒だったんだけど、70円高くなった。
そうですね。まあ値段的にはガーデンオブギャラクシーと同じ値段なんですけど、まあそれよりどうかっていうのもあるんですけれども、
生涯ベスト級だった。
いや、まあヘラクレスより上じゃないとは思ったんだよとりあえずそれで選びました。
なるほど。それじゃあさ、それではエクスペンタブル3でしたが、ね、どうでしたか。
なんかスタローンのなんか考えてたのが、うん、多分1回目自分で撮って、2回目は沈んだ人を監督にさせて、
2回目誰だったの。
サイモン・ウエストです。
あ、サイモン・ウエスト、その後結構しっかりいろいろ仕事してるよね。
そうですね。まあでもそれがヒットしてるかとかいうのはちょっと微妙ですけれど、うん、でもまあちゃんと仕事をしてますし、その後に選んだのがやっぱ新人、これが 2作目っていう、
ね、
パトリック・ヒューズっていう人、
レッドヒルの監督、
ね、レッドヒル、これ見てないんですよ。
あのレビューをさせていただいた関係で、ファイアだけしかレンタルしてなかった。
ないですね。一応予告はちょっと見てて、でもなんかそんなになんかすごい予告でもなかったんで、逆にこれ見てくれ、なんかなんだろう、変な感情で見に行っても嫌だなと思って今回は見なかったんですよね。これ見た後に見ようと思って。
なるほど。いや、渋いね。現代を舞台にした西部劇みたいな、
でなんか
かっこいい映画だったよ。
予告見る限りはあのなんか殺人鬼みたいなのが出てきてっていうのとか、田舎のその警察みたいな話っていうので、
うん、そう、まあ、だからね、最初アメリカ映画だと思ってたらオーストラリアで、保安官とか、例えばそういう単語も出ないな、変だなって思ったら、なんかそういうわけ
で。自警団みたいな話とか。
うんうん、ちゃんと警察なんだけど、まあ、すごい寂れた街で。
何でしたっけ、オーストラリアの映画で、なんか、脇役になんか、なんだっけな、誰だかが言ってんだよな、脇役に、マッドマックスのグースっていうキャラクターやってた人が警官でいたとかいう話を知らなかった。
あ、映画秘宝を読んだらその監督もメル・ギブソンと会うのは初めてで、マッドマックスの裏話を散々聞いたっつって。
いや、この映画実は最初スタローンがメル・ギブソン雇ったのは監督やってほしかったらしいんですよ、
ね。あ、本当に、
でもちょっとスケジュール的に無理だっていう話になって。まあ、メル・ギブソンのやつだったらもっとなんか痛々しかったりするんだろうなっていうのとか。
残虐描写どうだろうね。でも結構ファミリー向けのテイストもあるからな。
まあでもこんだけ血流れてたら、まあアメリカだったら結構厳しいんじゃないですかね。
でもえぐい殺人シーンは一個もなかったよ。
まあないですけれど、まあ、背中から銃で撃たれるようなシーンあったじゃないですか、うん、ああいうのだけで結構あっちって規制みたいなの食らいますから、
ね。あ、そう、そうだね。まあそうだね。まあなんかこうどっから話したいもんだかあれだけど、今回はね、まあ、若手が新たなメンバーが5人入って、4人かな、5人か、若手でもないんだよね。アントニオ・バンデラスとかも入ってるから。
まあバンデラスはその 懐かしの俳優枠として出してるだけであって、多分スタローンの狙いとしてはやっぱ新人を育てたいっていう、
なるほど、
監督もそれで新しい人ですし、そういうのをやったんじゃないですかね。
一作に知らない人ばっかりだった、ロンダ・ラウジーしか知らなかった。
ロンダ・ラウジー格闘家ですよね。
そう、 UFC の女チャンピオンで、
あの人次の作品がワイルド・スピード7ですよね。
あ、そう、役者としてのだから UFC 枠が2人に増えたんだよ、あのランディ・クートアと、
ランディ・クートアはもう一作目見た時になんかすごい変なおじさんだなと思ってたんですけど、ね、ちゃんとアクションできるようになってすごい嬉しくなりました。
多分スタローンが UFC のファンでなんかこういろいろつながりを持ちたいんじゃないかな。
あとあのバイク乗ってた人いるじゃないですか。
私もさデザート持ってます。
はい、どうも。
こちらもどうでしょうか。
はい、はい、
はい。あとバイクに乗ってアクションしてた人が、ケランラッツっていう、あの、何でしたっけ、あのホワイライトとか、あとビバヒルのなんか新あの2000何年かバージョンで出てきたような役者で、
あ、本当に。
だけれどあのデニー・ハーリン監督版のザ・ヘラクレスの主人公
をやってたりした人ですね。あ、そうなんだ。新潟では公開しなかったやつ。
まあでも
見に行った人は微妙な評価を下しているデニー・ハーリンのヘラクレス。
でも俺思ったんですけど、スタローンだったらレニー・ハーリンを雇ってくれてもいいような気がしたんですけど、
ね、そうだよね。
レニー・ハーリン救ってあげなよっていう。
でもね、レニー・ハーリンとスタローンはね、あのレースのすごいつまんない映画で、
ドリブン俺大好きですよ何にも考えないで見てられるっていう、
ひどかった。もう本当映画館で見に行って、あれほど金を返せって思った映画もあんまりないぐらいひどかったよ
なんであの飾ってあるあの F1 が走るんだろうとか、
ね、F1 レースをするっていう、ね、それがすごい、当時まだ CG がしょぼくてね、なんだこれやみたいない
や、俺結構昔のなんかスポコンものみたいで好きだったんですけど、
うん、もう内容もあんま覚えてないんだけど、とにかくまあ悪夢のような、
まああれ以降本当にベニー・ハーリンはなんかパッとした映画作ってないですから
ね。そうだね。
まあでも作る映画は結構好きなんですけどね、見てると、
なんかあったっけ、
あれです、あのエクソシストのあの方っていうかビギニングっていうか、あとコベナントっていうあの高校生がなんか、
あの黒魔術玉みたいなの打ち合うやつ、ええ、
あれとか、あとファイブデイズっていう戦争映画とか。
ファイブデイズは見てないな。
結構面白い映画でしたけど、ね、
さあでね、それであの年寄り連中をお払い箱にするんだよね、お前たちは来るなっつって解散だ。でもステイサムってそんな年じゃないじゃんね。
40代半ばですよねきっと、
うん、ちょっと俺の心にずっしりとくるあの最低は他のね、
いやでもそれは長く働いてたから殺すだろう、巻き込みたくないっていう、
うん、
別に年だどうのこうのじゃなくて仲間はどうのこうのっていうことであって、でもその選択として使い捨てていい若者を雇うってひどくないかと途中で思ったり、
死んでもいい連中だ、まあ付き合いが短いから、そんなに思い入れないんだ、
それってなんかお前ひどくないかと思いながら
まあそれはしょうがない人間だから、
まあでもだんだんなんか、まあ、短い時間ですけれど、
うん、
仲間になったことでなんか多少スタローンも変わっていくっていうか、なんか
そうだね、ロンダ・ラウジーも最後ね助けてくれてありがとうってコッピンチュッてしてね
でなんかステイサムにはなんか父親になった気分だろうみたいな話になって
そこまで年の差あるかな、あるのかな。
スタローンでも60半ばですよ。
ドルフ・ラングレンって何歳。
ドルフもでも50代半ばじゃないですか。
ウェズリー・スナイブスは、
ウェズリーも50手前じゃないですかね。
あ、ランディ・クートはまだ50前だと思うよ。45歳ぐらいまでチャンピオンだったんだよ。
まあちょっとよくわからないですね。ゼットリーも50ぐらいだったり
なんか、まあなんかこのなんかさ、あのアントニオ・バンデラスがさ、2人で行くぞっつって飛行機の助手席に座ってたら、あのステイサムたちが現れて、そこをどけ、そこはクリスマスだっつってえ6月なのになんつって、まあ、ステイサムがクリスマスっていう名前なんだけど、 なんかその時スタローンがすっごい嬉しそうでね、
いい顔するんですよ、なんか渋い顔からなんか笑ったと思って、
ほもっけみたいな気持ち悪いなって思って、
いや今回そんなんばっかり
でしたね。それがちょっと最初のあれで、最後のさ、シュワと
ジェットリーの、
なんかもう、完全にホモの関係になっててね、
もうお前らやった関係だろと、うん、まあ、でも監督もそう言ってるらしいですよ、なんか、それを意識して作ったって、あのシーンはっていう。
そうなんだ、BL になっちゃったんだ。なんか全然スタローンもさ、部屋を用意しようかなんて、シャレをかますしさ、
シャレだと思ったら本気になって帰ってきたみたいな言葉で、あ、マジだと思って、
取ってやるみたいなこと言ったんだっけ。
いや、なんか見られても平気さって、なんかあの手話 あの胸にあの、うん、ジェットリーが肩寄せてるのを見ると
気持ち悪いな
こそこそ話すし
ねえ。
でジェットリーが病気なんですよね。だから顔パンパンだったじゃないですか。ああ、
結んでったんだあれは。
あの今年公開されたドラゴンコップスっていう、うん、あの香港映画でもアクションだと思ったら結構コメディだったんですけれど、
あ、そう、
やっぱちょっと顔パンパンで、一応カンフーもするんですけど、ラストのオチが結構 CG 使ってたりして、
あらららら、もう長くないのかな。
本人はでももうスピリットっていう映画で、うん、あのマーシャルアーツ系のアクションは引退するよみたいな発言はしてるんで、
うーん、
あんまりそういうのには思い入れないのかもしれないかなっていう。
今回もね、あの銃を撃ってただけだもんね。
ですね。
まあそういうハリソン・フォードのおじいちゃんぶりもしばらく見ないうちに
年取りましたよね。
ほっぺがもう完全に垂れ下がっちゃってね、
で最初ハリソン・フォードはどうだろうって本当に思ったんですよね、
うん、
あれがカート・ラッセルだったらどんなに俺が喜んだかと思って。だけれどあのヘリ運転してる時に着てた服装を見た時に、うん、あ、今そこにある機器でこんな格好してたよなとか。
あ、そう、
アクションでもないんですけど、
見てないな。
パトリオットゲームとか
つなぎ着てたやつね、
あれあんな服だったような気がするなと思って。でもハリソン・フォードは本当ショックでした ね。次のもうインディ・ジョーンズはねえな、
まあ、インディ・ジョーンズ、クリスタル・スカルの謎だっけ。
クリスタル・スカルの、まあそんなあんま思い出したくないんだけど、
あれが最後に見たハリソン・フォードだったかな。
あ、俺42っていう映画で、
あ、42見た野球のやつ、
あれのオーナーがハリソン・フォード。
あ、そうだそうだそうだ、去年の映画だったわ、すっかり忘れてた。
まあ、でもあんまアクションっていうイメージなかったんで、うん、ハリソン・フォードって書いた時にやっぱ首ひねったんですよね。
でもスター・ウォーズとインディ・ジョーンズで十分アクション俳優だよ。
エクスペンダブルズはでもマシンガン撃たないと。
そうだね、今レーザーガン撃ってた拳銃とリボルバーとレーザーガン
で、今回やたらなんか思い出残ったのはやっぱバンデラスで、
バンデラスがひょうきんキャラになってたよね。
いやでもあれ見て思い出したのが、暗殺者ってあんなキャラクターだったよなと思って、
うん、暗殺者はどうだっけ。
暗殺者はスタローンが暗い殺し屋なんですけれど、うん、割と明るい感じで近づいてきて、でも冷酷なことを言ったりして、
うん、まあでもそんなあんななんかおちゃらけてなかったよ。
いや、あの男があのまま年取ったらあなんじゃねえかなってお
しゃべりにな
っ て、
それであんまりおしゃべりでみんなにうざがられてるんだよねただね、ただおしゃべりなだけだったら別に嫌われないと思うんだよ。話がねつまらないんだよね
なんか言ってることすごいつまんなかったですよ。
そう、だから知らない人の話を延々説明したり、だからそれももっとさ具体性があってさ、あいつはこういうところがすごいんだっていうのをさ、ちゃんと情景が見えるように話してくれれば、みんなもそんな嫌がらない話に引き込まれると思うんだ。
そうですね、
だから彼の問題はね、おしゃべりなことじゃなくてトークスキルの低さだよ
でもあのアクションシーンはデスペラードのアクションシーンでしたね。なんか打ち方といい、あのマシンガンの打ち方が構えてなくて片手で思いっきり振って、なんか周りのやつらに当てるっていう方式とか見てると、デスペラードだなとか、あと暗殺者で使ってやってたような横に向かって打つシーンとか、あれなんか暗殺者っぽいなって思って。
スタローンのなんかこうやって打つのあれリボルバーだった？
あれずっとリボルバーです
よ。あ、そっか。
あの 1, で1の一番最初の冒頭で、
うん、
あのステイサムのナイフが早く刺さるか俺の銃が早く抜けるかっていう話もやってて、毎回あれやってますよ。
そうなんだ、あの激鉄を、ね、左手でこう起こしながら、
起こしながら多分あれ 銃握ってるんじゃないですかね。気軽に引いて、
うん、
コンプアクションだけでリボルバー回して、あの力説上げて撃つっていう、なんか、
あ、そうなの、引き金は引いてない。
いや、引き金は引いた状態で、
引いたまんまで。ああ、そう、左手の激鉄の上げ下ろしだけで弾を撃つんだ
じゃないですかね。あの結局あれ引かないとリボルバーが回転してないと思うんですけれど、
うんうんうん、
あと何でしたっけね、ランティクスクロートがやってたのかな、ショットガンで、
うん、
多分引っ張り引いて、あのガチャンガチャンガチャンだけで、あの連射できるっていう、あのショットガンもあるんですよ。
引き金は引きっぱなしで、ポンプアクションだけでっていう、
あの戦争映画で前あった伊坂のショットガンっていうのがそういう、あのなんか構造が簡単な分そういうことができるっていうので、
そう
ワン
シュワルツネッガーが撃つ銃だけなんか銃低音がすごいしてたよね
あれはでもほら、大脱出でもあんな銃使ってたじゃないですか。
大脱出でも使ってたっけ。
大脱出のヘリコプターで、またあれもヘリコプターで同じような感じでシュワはヘリコプターでなんかああいうことをやるっていう、
うん、まあでもね、とにかく若手をいっぱい出した割にあんまキャラが生きてなかったよね。だから一人さ、エレベーター
の中隊員
だったなんだ
ろう、女とかは一生懸命自分の得意技とか、あとバイク乗ってたやつとか自分の得意技をやってたじゃないですか。あいつだけ逃げてたよなと思って
エレベーターの穴から出られなくて困ってたっていうね、あれギャグなのかな。
いやー、なんでしょう、コンピューターに詳しいやつは一応爆弾とか解除しようとしたり、
ね、だからあいつもっとさ、あいつがもっと生きてればもっとね面白かったのになって思うんだよ。どんな作戦立てるのかなって、出てきた瞬間すごいワクワクしたんだ、ただ解除しただけだったあと、まあ、前半のね、結局その大きなミッションは冒頭抜かすと2つなんだよね。そんで最初に、攻めていった時は元のチームで、あ、違う、3回だ。
そうですね、あの美術館で武器取引のところと、
そう、武器取引で、あの監禁されて、それを救出されに行く旧メンバーのミッションと、2回目の新メンバーでやった時も、そのただ結局電気止めただけじゃんっていうね、
別に大した作戦じゃないですよ、
ね。まあ、ただロックをこうやって、あのメル・ギブソンを孤立させて、監禁させた。そのくせ GPS の存在はスルーだし、
なんかんって思うこと結構あるんですよ、ね。
であの変なさ、スマホみたいな端末をドルフ・ラングレンがつけてて
俺ずっと前からつけてたとか言って
天気予報を見てただけだ
ドルフ・ラングレンって最初イカレキャラクターで、
うん、
2でなんか数学のなんかどうのこうのみたいなんで頭いいみたいな設定がちょっとあって、うん、今回は何だろうと思ってたら、今回はなんかスナイプ能力がちょっと出してたっていうか、
うん、でもなんかね、だからさ、1回目で完全に裏切り者でラスボスみたいだったじゃん、あいつは許してもらえて、メル・ギブソンが許してもらえないのは何なんだよとかね、
まあ、
まあ、多分裏切ってた期間が長いからかな、
あと殺したからじゃないですかね。
あ、そうか、
いやでも俺は結構好きでしたね。
レズリー・スナイブスも最初ね、すごい見せ場で、これはどんな活躍するんだって思ったら、その子大した見せ場がなかった
でもウェズリー・スナイプスの独特の格闘技術は見せてましたね。あの人やっぱ格闘技で肘使うんですよね。
あ、そう。
あれが結構見れたんで俺は幸せでした。
ロンダ・ラウジーがね、もともと柔道で銀メダルなんだ、オリンピック で。それで、もうとにかく腕ひしぎ十字固めを、自分のお母さんがその名人で、何十種類も入り方を、とにかく腕ひしぎだっつってマスターしてて、今回もちゃんと相手の腕を
何人もやってましたよね
でちゃんと決めてた、
決めてて、で最終的に締めただけじゃなくてちゃんと銃殺してるっていうところがいいなと思って、
そうだ、ね、
うん、いやあれはいいシーンだな。
あ、そういえばね、俺がね東京に住んでた時に、 友達の隣の部屋に住んでた丸目っていう明治大学の英検出身の男の、まあ、同じあのサークルの友達で鷲山さんっていう女の子がいたんだ。でその子もう大学出た後アメリカに留学してて、で向こうで映画の学校行って、でまあなんかインディー映画撮ったりしたんだけど、Facebook 見てたら向こうでメガジムをその総合格闘技のジムを向こうの旦那さんと結婚して開いてて、あとその時から前から空手やってたんだよ。そんでね、で見ていろんな動画とか見てたらその総合格闘技と同時に、銃のなんか特訓もしててなんか銃と格闘技を組み合わせた
ガン型みたいなこと
そう、それででもちゃんとね UFC に選手輩出してるんだよ。だからなんかそのうち見学させてもらいに行こうって思ってるんだけど、
つながりすごいですね。
うん、びっくりしたんだよね。
いやでも今回そんなに途切れがないアクションで俺は結構好きでした、
ね、そうだね、全然対決しなかったね。あとでもやっぱね人数がとにかく多いから誰と誰がこう何やってんのか、途中でさ敵のさステイさんと戦った黒人のなんかアメフト選手みたいなやつ出てきたじゃん、うわーっつって
あれ足切りつけたぐらいで途中でどっか行きましたよねあれと思って
あれとステイさんが戦ってるのとエズリー・スナイプスが誰かと戦ってるのとかがもうごちゃごちゃしちゃって、もうちょっとじっくりにしてほしかった。
あと最初のそのメル・ギブソンに会うところのカーチェイスがちょっと距離感が分かんなかったかなっていうので、う
ん、
自分の中でモヤモヤしたのと、
どんなんだっけ、ああ、
荷台の
鳩場で、
鳩場でなんか面白いシーンではあるんですけれど、うん、何がどうしたらあのボートが、
あそこさなんか本当働いてる人なのか敵なのかもうわけが分かんないよね。
あそこだけちょっとカット数が多くて、
うん、
ちょっと カーチェイスで敵がどこにいてどんなタイミングでこうなったのかがよく分からなかったなっていう、そこだけ残念でしたからね。
そうだね、
今回もでもあれですよね、結構ギャグがきついですよね。
ギャグ、
ウェズリー・スナイプスがなんで捕まったかって言ったら脱税だって、そのままじゃお前と思って
あそうなんだ、あれはシャレで言ってたと思ったら現実の世界もそうだった。
現実であの脱税でウェズリー・スナイプス捕まって、その時の言い訳がいやウェズリー・スナイプスって名前で弟が勝手に金をあれ脱税したんだよとかいう話になって、でも捕まったんですよ、
あそう、何年ぐらい食らってたんだろうね。
でも3、4年か5年ぐらいはいたんじゃないですかね。
ウェズリー・スナイプスって何の映画出てたっけ。
ブレイド。
ブレイドか。ブレイドはヴァンパイアと戦うやつだよね。
そうです。あとは
全体的に画面が暗くて見づらい映画だった。
デモリッションマン。
あ、デモリッションマンはねこの前見返したらすごい面白かった。
あとジョン・バナムとかと組んでドロップゾーンとか。
ドロップゾーンは全然知らないな。
あと普通にあの恋愛映画とかにも出てたり、オカマ役とかも上手い人でした
ね。あ、そうなんだ。
あの捕まる前に割とあのステージ6っていう B級映画の専門の会社で、うん、あのルーマニア制作の映画にいっぱい出てたんですよ。
へー。
でその中でマークスマンっていう映画とかが結構面白かったんですけれど。
マークスマン、どんな映画なの。
それもなんかあの雇われ兵みたいな話で、まあ、核兵器探したりするような話なんですけれど、
うんうん、
まあ、割と似たり寄ったりの映画に何本も出てその後捕まったんですよね。
で
そのステージ6っていうのが割とその今やってるあのやったエクスペンダブルとか、
うん、
ああいった作品今作り上げるようになったヌーイメージとかと割と制作が似てるんで、そのつながりもあるんだろうなと思いながら見てましたね。
なるほど、まあ、ギャグなのかどうか分かんないけど、最後にあのバーで打ち上げみたいのしてるときに若手連中がジジイは引っ込んでるみたいな二類ギャグの歌歌い始め
24歳がどうのこうのみたいな今回でも中盤にもそんなシーンありましたよね。
どうだっけ、
なんかスタローに置いてかれちゃったみたいな感じでみんなが酒飲んだり銃撃ったりホテルでテレビ見ながらなんかナイフこうチャカチャカ回してたり なんだこれはと思って。
テイタムはね、高そうな大画面液晶テレビをナイフで壊してた。でもさ、液晶テレビってさ、壊してもあんな全体がパーって暗くならなくて、その部分だけだんだんちょっと暗くなっていくんだよね。ブラウン管みたいに壊れてた。
なんかエクスペンダブル見てるみたいじゃないな、このシーンと思って。ウェスリー・スナイプスはなんかベッドが慣れないのか、床にあの布団敷いて寝ようとしてるし、
無所の生活が慣れてたのかな。
なんだこのシーンはと、
ほかほかのベッドが寝れない。
あとウェズリーで笑ったのがあれですね、
うん、
ガンナーにお前のナイフ貸せよっつって、
うん、
ナイフで何するのかと思ったらヒゲを剃るっていう。で、あの次のシーンで出てきたらすんげえツルツルになって思う。
あんな綺麗に剃れるもんなのかな、シェービングクリームもないのにね。ナイフは研いで返せよって言われてた。
あんなことされてガンナーは切れねえんだって大人になったなと思いながら、なんか、うん、
そう、なんかね、見てる途中で、あれ、スタローンの娘は医者じゃなかったっけかなとか言うとか、あ、あれはバレットだって。
あと、本当に最初笑ったんですけれど、オープニングでいきなりスタローンが出てきたときに、幸運の指輪だって、お前何言い出したのと思って、
うん、
全然意味が分かんないじゃないですか。前の映画でもそんなシーンなかったし。
あった、あれ、指輪のことはたびたび言ってたんじゃなかったっけ。
言ってましたっけ。
言ってた気がするよ。
何を言い出したんだろうと思って。
それであの仲間の黒人のあの人がね、殺されて、撃たれて、で、瀕死の重傷、あそこのメル・ギブソンはなんで仲間だけ撃って、スタローン撃たないのかな。
まあ、いや、嫌な思いをすることだったんじゃないですか
ね。まあ、あのメル・ギブソンがあいつは死んだはずだっつってたびたび言われてるの、ただその秘密が
ボタンチョッキを着てたっていう。あのさ、今時ないよそれと思って
ずっこけたよね。
あ、でももしかするとあれはリーサルウェポン1のあのメル・ギブソンがショットガンで撃たれて、
うん、
あの防弾チョッキ着てから大丈夫だとか言って、
うん、
次のシーンでもピンピンしてたシーンのオマージュかもしれないんですけど、
胸に3発食らったで、でも防弾チョッキを着てたから大丈夫だった。
そう考えるとラストシーンのあのプールで戦ったところも、リーサルウェポンの1にそっくりなんですよ、ね、
あ、そうだっけ。
最後はあの あいつあのゲイリー・ビジーとなんか 雨じゃねえや、消火栓壊れて雨みたいに降ってる中でびしょ濡れになりながら戦うっていう、そこに似てるなと思いながら見てましたね。
なるほど。
いや、でも俺はもう大満足な作品ですよ。
あ、本当。
脚本どうのこうのはもう求めちゃダメだと思って。
そっか。まあ俺はなんかみんなそれぞれね、人が多すぎて見せ場が薄いなってちょっと、
うん、まあ
感じちゃいましたね。
ウェズリー・スナイプスをもうちょっと出せよとか。
ウェズリー・スナイプスとバンデラスをもうちょっと掘り下げてほしかったな。
ですね。あと強いて言えば、あの武器取引に来た男いるじゃないですか。
なんだっけ、
あの美術館にあのなんか、
あ、敵のなんか、
あれロバート・ダビっていう結構有名な俳優で、
へ、
悪役で有名な人なのに銃すら持ってね今回と思って、
なんかねすごい存在感があってね。
いや本当に有名な人ですよあの人。それが拳銃すら持ってないのもちょっと残念でしたし、あとチャックのリス級の驚きがなかったっていう。
なるほど。
あと永遠とチャーチは忘れろっていうのも。
チャーチは忘れろ、
あのブルース・ウィリスのことですよ。ブルース・ウィリスがチャーチっていう役だったんですけれど、ブルース・ウィリスがこんな安いギャラで出ねえっていう話になって、
あ、 そう、
それでハリソン・フォードに変わったんじゃないですか。だからハリソン・フォードが最初に言ったセリフが、チャーチのことはもう忘れろみたいなこと言ってたんで、
そんなこと言われても覚えてねえよ。南くんぐらいだよ。
いや、もう結構衝撃的だったんですよね。
あ、そう、そうだね。まあこれから出てほしい人はいますか。
それ考えたんですよ、
で
それ考えすぎちゃって別の企画みたいなんで、あのそれはジョン・バダムとかレニー・ハーリンとかに撮ってほしいんですけど、
うんうんうん、
ヤングガンのキャストをもう一回やってほしいんですよね。
ヤングガンって誰でしたの？
キーファー・サザランド、ルー・ダイアモンド・フィリップス、チャーリー・シーン。
80年代の西部劇だよね。
あのメンツとか、そこにクリスチャン・スレーターとか入れて、なんか筋肉俳優じゃないけど、そこそこアクション俳優でしたみたいな人たちで、アクションやってほしいんですよね。
トム・クルーズはまだ現役でね、エクスペンダブルズじゃないからね。
全然消耗品じゃないじゃないですか。未だにあのオール・ユー・ニー・ド・イ・キルとか、
ウィル・スミスとかね、まだ現役。
現役ですね。うん、まあ次出てほしい、まあ手があるわ、出てほしいですね。あと最初になんかエクスペンダブル3公開あの作りますって言った時にこの人が参戦しますっていう写真でジャッキー・チェーンとミラ・ジョボビッチがいたんですけれど、だんだんその情報がなくなって
き
て、
ミラ・ジョボもまだ一応現役だよ、バイオハザードシリーズは。
そうですね、次で最終章みたいですけど、でなんかだんだんなんかキャストがなんか地味になっていくなと思って、ね、
そのうちスカーレット・ヨハンソンも出るのかな。
ありえますね。あでもエクスペンダブル・レディーって小泉さんなんか見たんでしたっけ？
見た見た見た。
あれに出てくる人たちもすごい B 級ですよね。
うん、だって一番知ってるのがデスプルーフの
ゾイ・ベル。
そう、ボンネットに貼り付けにされてた女。
あとシンシアナなんとかっていうあの香港映画によく出てた人、うん、出てたみたいですよね。
あとね、スタローンの元奥さん。
ブリジット。なんで、あいつですよね。
うん、もう感度に忍ぶかと思ったら。
でもその企画じゃなくて本当にキャメロン・ディアスとかで今女版のああいうのを作ろうっていう話もちょっと出てるみたいで、
ああ日本版そういうのね、四方美悦子ぐらいしかいないなとか思ってたんだけど、
武田鉄矢がいるじゃないですか。
いやいや、女で、
あ女は
だったらもう神取しなとか北斗晶とかルル中野とか全日本女子勢で
本当にあれですよ、 V シネの企画ですよね。
キューティー鈴木とかね、
いや本当にキューティー鈴木とかいいですね。
そういうのがいけるな、今気づいたよ。
いやでもキューティー鈴木ってなんか昔大月健二が出てた、
う
ん、
バトルリュ
ー、ドスリューとか、あと、うん、バトル、バトルなんとかっていうゾンビものとかのイメージ、やっぱ V シネの棚ですよね。
そうだね。
相川翔が今25っていう企画が日本版のその V シネのエクスペンダブル的なやつで、
竹内力とか出る、
竹内力が出ないんですけど、小沢とか
白龍とか出るのかな、
白龍とか出た気がするんですけど、いや日本でももっといろいろやってほしいですよね。
そうだね、松田優作が生きてたら真っ先に出そうなのにね。
あ今出るとしたら千葉真一、倉田、
武田鉄矢、
武田鉄矢。あなんか説教臭い。
そうだね、渡辺徹とか出てほしいね。
ラガー刑事。テキサスやってた人誰でしょ、勝野。
うん、
あとあの人ファイト、初代のファイト一発の人とか、ま
あ、なんか東映ヤクザ映画とあの石原軍団ばっかりになりそう。
まあでもそれは見たいですよね。
まあそうだね、
石原軍団も今だって西部警察の事故以降、もうそういうのやんないんじゃないですか。
そうだね、また渡里哲也のショットガンをね飛行機から。
そうですよ、
ショットガンでピンポイントで撃つっていう。
スコープつけてるんですよね。お前引くのにスコープつけるってすごくねえかと思って。うん、
さあ、そういうわけで、ではまた皆さんもエクスペンダブル3をお楽しみください。
失礼します。
さよなら。